ラジオ日経リスナー感謝ウィーク。ザ・マネ
ー。全国のリスナーの皆さん、こんにちは。イーワナント証券の小野田誠です。
エイチスクエアの佐藤隆二です。
そしてアシスタントの内田まさみです。今週の月曜日から金曜日までのこの時間は、個人投資家に送るスペシャルプログラム、ラジオ日経リスナー感謝ウィークをお送りしています。今年1年の感謝の気持ちとともに、多彩な出演陣のスペシャルプログラムとなりますので、ぜひ1週間お聞きくださいね。豪華プレゼントが当たる日経平均当てクイズもあります。どうぞ最後までお楽しみください。さて、今日のこの放送ですが、12月12日に行いました公開収録を放送しております。会場の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。こんにちはと言ったら拍手を返してくれと言ってたわけじゃないんですよ、私。なのに皆さん早速反応してくださいまして、本当に素晴らしいリスナーの皆さんに囲まれているなということでございますが、どうですか小野田さん、実際にお客様、はい、リスナーの皆さんを目の前にして、は
い、いや、わざわざですね、こちらまでお越しいただきまして、本当にこっち私としてもこう身が引き締まる思いでですね、ちょっと改めて、はい、普段はお客様見えないのでですね、今回はちょっと気合い入れてですね、行こうと思ってます、はい、
そうですね、この師走のね、忙しい中、平日の夜に仕事終わった後駆けつけてくださいました。佐藤さん、いかがですか。
本当ありがたいですよ ね。もう緊張、こちらもすごい緊張感があって、もう普段よりより一層いい番組ができるんじゃないかと期待しております。
普段も頑張ってください。
もちろんでございます。
どうでしょうね、リスナーの皆さん、今年儲かったぞという方、大きな拍手を。あれどうでしょうか、マイク拾えましたでしょうか、この音。わずかな拍手が聞こえてきましたけれど、今年残念ながらダメだったという方、意外にいませんでした。ということは、私たち番組も少しはお役に立てたのかもしれませんね、小野田さん。
いやー、そうですね、ちょっとね、私自身はちょっと辛いんですけど。
はい、佐藤さんは役に立ってくれましたよね。
いやー、でも今年後半いらなかったですね、僕もね。
まあでも相場ってなんかそういう感じがしますよね、いつもね。さて、このザ・マネーでございますが、平日の午後3時10分から4時まで放送している番組です。私たちは月曜担当でお送りしています。さて、小野田さんは今年1年を振り返っていかがですか。はい、
そうですね、サプライズの1年だったんですけど、一番私はびっくりしたのは、この番組を務めてた土井がいきなりサプライズで、いなくなり、急遽番組を任されることになったと。これが一番のサプライズでしたね。
なんかこう、さりげなく小野田さんに変わってましたけど、
はい、
土井さんの名前が出るのは久しぶりな感じですね。
土井モデルをですね、楽しみにしている方も いらっしゃるんで申し訳ないんですけども、
はい、
今正式にはもう土井は10末でですね、退任しておりますので、
はい、
負けないぐらいですね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます、
はいはい、パワーを持って頑張らないといけません ね。佐藤さんにとってこの1年いかがでしたか。
そうですね、本当激動の1年だったなって感じはしますよね。
マーケットもその他 も
そうですね。
はい、
大野さんの人、土井さんもね、僕も突然知りまして、番組終わってから知ったんですかね。終わってからというか、はい、もうちょっとびっくりしましたね。
そうですね、土井さんもリスナーの皆さんに挨拶ができなかったことを非常に心苦しく思ってらっしゃいましたので、またこれからマーケットの関係者としてどこかでね、お目にかかることもあるかもしれませんので。
そうですね、は
い、このザ・マネー月曜チームと合わせて応援をいただければなと思います。マーケット分析のプロ、株式や為替相場など2017年の見方と投資戦略をこの番組の中ではたっぷり伺ってまいります。それでは進めていきましょう。この番組はイーワラント証券 H スクエアの提供でお送りします。さあ、それではここからは早速小野田さんと佐藤さんに、まずは2016年、今年を振り返っていただきたいと思います。さあ、まずは佐藤さん、資料を作ってくださいましたけれども、2016年振り返っていただいた為替市場のイベント、いかがでしたでしょうか。
そうですね、今年最初人民元が安く始まってですね、
はい、
でこれ為替というのも株がね、確か日経平均が5日連
そうですね、
続落かなんかで始まったんですよね。
安く始まって、 はい、
本当にこの1年どうなっちゃうんだろうと思いましたよね、うん、年初から。
そうですね、まさか今日これを上抜いてくるとは全く想像してなかったですね、僕は。
本当ほっとしたというか、なんていうかね、こう振らされたなって感じはしましたが、この人民元の切り下げからなんとなくやっぱり始まったのかなっていう感じはあったのかもしれませんね。
そうですね、まあ確かにこうバーッと見ていくと、まあ比較的こう予想外のことが結構起きたな、もしくはこの次は日銀のマイナスキーなんですけども、うん、
はい、
これ皆さん予想はしてて、その発表あった当日だけ円安に行ったんですよね。そこから10円ぐらい急激な円高になったと、
はい、
やっぱこういう値動き見ててもかなり荒れたなっていう感じはしますね。
本当想定外っていう言葉がぴったりの1年だったと思いますけど、小野田さん。
そうですね、まあ、マイナス金利の件に関しては銀行株が大きく下げたっていうのは印象的でしたけどね。
はい、
でやっぱりMMF ですか、その公社債投信がもう買えな運用できなくなったりとか、いろんなところでちょっとこうリスクフリーって一体何だろうっていうのをですね、こう考えるのが 1,2 月だったかなと思いましたよね。
うん、日銀を含めたこう中央銀行に注目が集まる1年だったなっていうのは総括してねありますけど。
そうですね、
はい、佐藤さん、その次は。
そうですね、これブリグジットですよね。これも皆さんびっくりしたんじゃないかなと。まあ事前調査ではまあ残るだろうと、まあ、それがなんていうんですかね、英国民の良心というわけじゃないですけど、
はい、
まあ、残ることが良心だみたいな雰囲気になったところでいきないですからね。これはヨーロッパが抱えている、まあ、移民の問題であったり、それ非常に深刻なんだなというのが、すごい浮き彫りになった事件というか、国民投票でしたね。
そうですね、まさかなことが起こるんだなっていうのが、しかも朝の為替の動き見てると上の方向にこうドル円なんかは行っていて、
ね、
しかも勢いがついていて、
う
ん、ああこれはもうイギリス大丈夫だよみたいな相場だったじゃないですか。
そ
こからの急転直下の動きっていうのはなかなかこれ長い為替の歴史の中でも相当見ない。
そうですね、ないです
ね。
私も今回の動きと初めて見るような動きでしたね。
佐藤さんでもそうですか。
そうですね、ポンドは非常に値動き荒いのは皆さんご承知だと思うんですけども、その中でもやはり2000ポイントですからね、世界が2回違ってますよね。本当にびっくりしましたね。
本当ですね、全然違う風景になってたっていう感じでしたけど、やっぱりこれも株価にも大きな影響を与えました、小野田さん。
そうですね、やっぱり直前まではむしろ上がってたですよね、傾向として、はい、その後ですから。でも結局まあそこは押し目だったわけで、うん、後から見ればの話ですけども。
そうなんですよね、
まあ、そうですね、よく戻したなと思いましたけどね、うん、
はい。そしてその後あったのが7月の中旬、トルコのクーデター。これ一体何だったんだろうっていう感じですけど、うん、
そうですね、まあ1日、まあ、未遂事件というふうに今はなってるんですよね。
はい、
資料を調べてみると、まあエルドランさん非常に強権的な政治やってますし、
はい、
でまあそれトルコっていう地政学的にも非常に微妙なところなんですよね。国会艦隊にあそこを通らないといけないとか、まあそういう意味で、まあ、自分の権力をどんどん大きくしながらやってる中で、やっぱこう反発が起きてくるんだと。で新興国ってやっぱ多かれ少ないこういうことがあるんですよね、うん、
政治的な不安だったりとか、ね、あとそれがひっくり返される危険性、
ね、
う
ん、はい、この件もね、まあ、新興国通貨ってのはちょっと投資やはりしにくいんだなということがよく分かるような実験でしたね、
うん、事件。そうですよね、うん、未だにでもねやっぱり不安な面っていうのがトルコありますからね。
そうですね、先日もね帯同で史上最安値を更新してますしね、はい、なかなか投資という意味ではしにくいですし、まあ今回ね、まあ、この後も出てきますけどトランプさんがなったということで、トルコを挟んで米ロ関係はどうなっていくのかっていうのもまだ、うん、来年あたりは面白いでしょうね。
今でもトルコはロシア側になんとなくすり寄ってるような感じがしませんか。
まあでもトランプさんね、プーさん大好きってよく言ってますからね。そういう意味ではね。
そうですね。
まあこの後またいろいろ話しますけども、こうパワーバランスは変わっていくんだろうなという感じはしますね。うん、
トルコの存在意義みたいなものが
問われ、ね、
てくる可能性はありますね。
う
ん、小野田さんも隣でうなずかれてますが。
そうですね。トルコは多分一つキーになるんじゃないかなと。
来年もですか。
うん、やっぱりNATO NATO の加盟国でありながら、
はい、
ロシアだけじゃなくてシリアともちょっとこう接近 してきてるんで、
はい、
そのあたりちょっとアメリカとあのヨーロッパとの関係っていうところで非常にキーになる国ですよね。
はあ、はい、なんとなくきな臭い感じが来年も引き続きありそうな国ということですね。さあ、そして5つ目、日銀のイールドカーブコントロール導入と。
そうですね、これもちょっとびっくりしたんですけども、はい、長期債の利回りをコントロールするっていうのはなかなかあの私たちは一番コントロールしにくい、まあ、短期債ならあのあれですけども、長期債をコントロールって非常に難しいなっていうのが一つと、
だってできないっていう人もいますよね、関係者の中には。
まあ、マーケットは随分大きいんですから、ね、できないの人とあるのと、あとこれ実質的に、まあ、テーパリングとは言えないですけども絞ることになるんですよね、
はい、
でだからそういうふうに考えていくと、まあ、日銀の緩和政策もちょっと変わってきたのかなというのを感じるニュースですね。 これ、
うん、この時でも株は交換したんですよね、違いましたっけ小野田さん。
この時はですね、まあ、そうですね、その一時的だったと思うんですけどね。だから結局ただその、まあ、隠れテーパリングじゃ ないのかっていう話で、そこまでこう株高に影響するような話ではまあ結局なかったと、うん、なんかこう論点すり替えてきたようなそういう感じはするんですよね。
うん、論点すり替えか、
まあ、あのそのただ ETF この時ですかね、あの7月29日かな、この前の時、会合で買い枠拡大って、こっちの方がむしろ効いてたのかなっていう気がします、株式市場には。
そうなんですね、うん、これがもう9月ですもん ね本当に日銀がちょっと姿勢を変えたかな
で、日銀ないで出してくるかろう、出してくるんだろうということで、これが出てきて、あ、金利にあの量から金利に変えたんだねっていう、そういうちょっとこう、ある意味こうなんていうんですかね、その ECB も今回ね、あの出てますけども減額っていうことで、こう世界的にちょっとこう中央銀行が相場支えるっていうところからちょっとこう少しずつシフトチェンジしてるなというのを感じさせる一件ですね、これね。
そうですね、あの金融から、まあ、財政の方へって言われ始めたのもやっぱりこの頃。
そうですね、
でしたよね。
まあ、前から言ってるんですけどね、日銀なんか特にあの金融緩和する代わりに、規制改革なりあの財政なりということは言ってるんですけども、まあ、あのさすがにちょっと相場もその7月9月か9月まででだいぶこう調整してきちゃったんで、その限界論みたいなところ出てきたっていう感じですよね、うん。まあ、結局あのトランプさんに救われてるっていう感じはするんですけど、
あ、うん、今ね、あの日銀、まあ、日本 その国債も鈍いとは言いながらも金利が少し上がってきた状況ではあるわけですよ ね、ただしアメリカの方がぐっと上がってしまってますから、ね、この金利の動きというのは来年もまた大きなポイントに、ね、なってきそうな気がしますけれど、続いてがもうここからですよね。またさらに大きかったのがアメリカ大統領選挙、結果がトランプ氏という。佐藤さん、これも
これはびっくりしましたね。
振らされました。
うん、そうですね、あのちょうどこの時僕 CNN かなんか見てたんですけど、こうだんだんキャスターなんかが引きずっていくのが分かるんですよね、開票が進むと同時に。ちょっともう見ててこっちの大丈夫かなと思ってたんですけども、
はい、
あのまあその後がすごいショッキングな出来事だったと思います。まあ、ショッキングといっても、うん、なんていうんですかね、あの日本で伝わってるよりヒラリーさんの人気のなさってのは深刻だったんですよ、
うん、なんかそうみたいですね、
やはり非常にその、まあ、黒に近い灰色というんですか、まあ、そういう風に見られてたんで、まあ、どっちに夢があんのって時に多分トランプに、僕トランプに当選するよってなかなか言えなかった人も結構流れたんじゃないのかなというニュースですね、これ。
隠れトランプなんて言葉もね、生まれてましたけれども、うん、やっぱり夢をそこに託したんですかね。
まあ今の相場なんかまさに僕はそうだと思いますけどね。
期待感でね、わーっと上がってきてますけど、その期待をまあ来年形にできるのかどうなのかっていうところが非常に大きなポイントになってきそうですね。まあ、ここまで年初来高値更新まで来ましたからね、株価も、まあ、トランプ様々といったところかもしれませんが、さあ続いては今年もやっぱりこう大きな動きを見せた原油ですね。 OPEC の減産合意がありました。これもまたまさかの結果だったようにも思いますけど、佐藤さん。
まあ、いつも大体こう直前でね、あのサウジが反対したりとかイランが反対したりとかいろいろ出てきてダメなんだこと多かったんですけど、はい、まあ、今回、まあ、OPEC で合意して、で週末ですか、
はい、
非 OPEC 加盟国でも合意ということで、日量180万バレル。
一体何が起きたんですかね、これは。
いやー、なんでしょうね、まあ、株価が結局みんちょっと戻ってきてて、はい、みんな気分良かったんじゃないですか変な話あと、まあ一つ原油やっぱり少し戻りもしてたのあるのと、
はい、い
やそろそろやはりこう厳しくなってると思うんですね。要するに原油の価格で国家予算組んでますから、うん、やっぱり戻ってきてもらわないと困るっていうのがあったんでしょう。それがかなり深刻になってきたんだというふうに思いますね、
はい、ようやくだからそこで俺たちやっぱり手組まないとまずいよねっていうことに気づいたわけですかね。
そうでしょうね、まあ、またこれ上がってきたらまた手離すかもしれないですけどね、この人
勝手なことバラバラ ねやりそうですけど、まあ、それもなんかいろんな国が集まってるからしょうがないっちゃしょうがないのかもしれませんけど、野田さん。
そうですね、まあ、ただ量的なインパクトでそんなないんですけど、ね、まあ、あくまでもこう、うん、表面的なといいますか、
はい、
やっぱサウジとイランっていうその宗教で対立しているところが、うん、まあ、手を組んでるっていうことで非常にこう、まあ、ポジティブに捉えられたということですよね、
はい、これもだからいつまで守られるか、これからちょっと見極めていかなきゃいけない、
実行されるかどうかも
ですよね。はい、さあ続いてこれもまた驚きの一つだったかもしれません。イタリアの国民投票が否決されました、うん、まあ、ここまで来るとねありえないことじゃなかったよねって皆さんおっしゃるのかもしれませんが、
そうですね、まあ、予想はある程度されてて、ただそれマーケット織り込んでたって言うんですけど、織り込んでる側には 200-300 ポイント動くっていうのはね
動いてましたね。
それは織り込んでないんだろうなと思ったんですよね。
どうなんで仕掛け的みたいなのもあったのかもしれませんけどね、
まあ、薄い時間狙ったのもあるでしょうけど、
はい、
やはりこれもちょっとびっくりですよね、まあ、最初からずっとびっくりびっくりって言ってて、まあ、そういう意味では本当時代の加速に来てんだろうなという感じはしますね、うん、今まで見たことがないこととか、まあ、こうはなんないだろうなってことが本当に今年はよく起こったと思います。
たまたまじゃなくてやっぱり過渡期そっちの方向へ違う方向へ今向かおうとしている世界がということなんですね。
まあ、そうでしょうね、まあ、グローバリゼーションが一つの終わりを迎えてるのかもしれないですし、うん、まあ、地政学的にもそのパワーバランスが変わっていく、まあ、そういう局面に入ってんだろうなと思いますね。
うん、イタリアの件でやっぱりなんかそれがはっきりしてきたのかなっていう感じはしますね、1年通して。
まあ、これ来年、まあ、これは出てきますけどヨーロッパいろいろありますのでこれがここだけでは終わらないってことですよね。
終わらない、はい、確かに、来年はヨーロッパがずっと選挙が続きますから、フランスだったりドイツだったりいろんなところで、ね、ありますので ね、そのあたり後ほど多分出てくると思いますけれども、続いては ECB が、資産の買い入れ額減額してきました。これをテーパリングじゃないかというふうに市場では受け止めた向きもあったようですけれども、
まあ、あんだけドラギさんがこれはテーパリングじゃないって言ったらそうなんだろうってことなんですよね。そんだけ否定しないとマーケットはそう見てくれないってことなので、
はい、あんなふうにはっきり否定するっていうのも珍しいかなと思って見てたんですけど、
まあ揉めたんですよね、とドラギさんとバイトマン、独連銀総裁、
はい、
まあ、いつも揉める2人なんですが、そこは揉めたんだろうなってことですよね、うん、でやっぱりドイツも移民の問題抱えてますし、なかなかそのしかも赤字国債発行してない状況なので、
はい、
自分たちは別に金出してやらなくてもいいよなってどっかにあるんですよね、うん、でまあ、財政規律を守るっていうのはドイツはもうなんていうんですかね、それが彼の正義なんで、正義を曲げることはやはりできないんだろうなっていう感じはしますね、はい、そういう意味では ECB 自体来年どうなるかなっていう気はしますね。
うーん、ECB も舵取り難しくなってきたんじゃないですか、小野田さん。
そうですね、まあ、その8番の、そうですね、聞いてる人分かんないですね、イタリアの国民投票の否決受けて、はい、まあ、そうですね、やっぱりこう経済支えなきゃいけないっていうところはあるんだと思いますね、その、まあ、右派の方ですね、国民、うん、右派の、その国、まあ、フランスの国民戦線とか、
はい、
あ、そういう、こう、まあ、ポピュリズムを煽ってくるようなところがですね、こう、勢力伸ばしてくるっていうのは、やっぱり経済問題が関係してくるところもあると思うんで、まあ、何もしないわけにはやっぱりいかなかったんだと思うんですよね。うん
うん、最後、10番目、FRB、1年ぶりの利上げ、まだこの時点では、はてなになっていますが、これを放送するときにはもう決まってるんでしょうね、佐藤さん。
そうですね、まあ、利上げでほぼ間違いないのかなという感じはしますけどね。
もうなんかこの利上げは織り込んで、来年一体何回するのかっていうところをマーケットは織り込みに行ってるっていう話はね、いろんなところで出ますけれども。
う
ん、
そうですね、ただ、イエネンさんが高圧経済ですか、
はい、
するんだったらそんなに利上げはできないんだろうなっていう感じは知ってます、
うんうん、ただしこの12月はするだろうと、
まあ、ここでしなかったらはしごはございますからね、またマーケット大荒れになると思うんですよね。
へえ、あ、そういう可能性もありますか。 え、為替だったらドルが売られるとか。
そうですね、今特にドル円はそうだと思うんですけど、うん、この上げにその何ですか、実態はついてきてないんで、まあ、からの買いなんですよね。でこれが一気に巻き戻し起きたら、うん、それは結構大変なことになるのかなという感じはしますね。
うん、なるほど。小野田さんどうなんでしょうね、このあたり。
みんな利上げあるあるって言うじゃないですかこれなかったらどうしようって なかったらって今 ふと思ったんですよね。あること前提に話してるんですけど、
はい、
もしかしたらがあったのが今年だったんで、
ね、こんな最後にもまさかのことを起こしてほしくないんですけど、
うん、ちょっと ねいや、まあ、私も上げると思ってるんですけどね。ただちょっと心の片隅であれっていうのはちょっと思ってきました今。
そうなんだ、はい、そうなんですね。確かにマーケットがみんながそっちだっていうとね、はしご外されるときよくありますからね、うん、ちょっと注意が必要かもしれませんが。さて、小野田さんからも、昨年の、注目イベント、
はい、まあ、そうですね、
はい、
まあ、
加えていただくとすると
ほぼほぼここなんですけども、まあ、株ですとポケモン GO ですかね。
ポケモン GO、はい、
やっぱり7月でしたけども、任天堂株が、まあ、大きく上げてで、はい、まあ、イワラントの方でも任天堂対象にしたものが300倍超えるっていうですね、ちょっとかなりびっくりした上昇になったんですけども、そういうことが
番組でもご紹介しましたね。そういえばね、
ありましたね今年はですね、はい、あとはそうですね、iPhone7 の発売もあって9月ですね、まあ、国内の部品メーカーあたりが物色の対象になったりとか、
はい、
というところがあるんですが、うん、まあ、この年末のそのアップル その iPhone の販売状況っていうのは1月の下旬に業績発表あるんで、ここ一つポイントになるかなと思ってるんですけど。
あ、なるほど。
そんな売れてないんじゃないのっていうねことがね、もしかしたら
そうなんですね、
ちょっとねあるかも。過去のね、5とか6とか新しいのを出してきましたけど、うん、
はい、
そこほどあまり人気なさそうなんですよ。国内では騒がれてますけどね、
うん、
というところがやっぱり気になるかなと。あとはやっぱり佐藤さんも挙げてる、日銀のイールドカーブですよね。はい、これ、まあ、銀行株、まあ、銀行に配慮したっていう形なんですけども、結局確かやっぱり銀行下げてますね、あの時ね。
そうでしたよね。はい、
で、結局はまあ、あんまりこう、効果どうだったんだろうっていうところですが、うん、まあ、ただ、ECB やら FRB、あとはここに出てないですけど、バンクオブイングランドですね、このあたりはちょっとインフレを意識してくるかと思うんで、ちょっと利上げっていう向き、まあ、引き締め、という形に動いてくると思うんですけども、はい、日銀は まだそこまで行ってないんで、うん、まあ、日本に関してはまあ政治もそういう意味では安定してるし、まあ、海外要因がちょっと多い年、今ね、来年なりそうだなって感じしますけどね。
今年も結構多かったように思いますけど、
今年もまあ十分多いですね。
まだまだ海外に振らされる、
来年も振らされそうですね。
銀行株の話がちょっと出ましたけれど、はい、トランプさんが次期大統領に決まった後、やっぱり銀行株が相場牽引したようにも見えたんですけれど、
はい、
このあたりどんなふうにご覧になりましたか。
銀行株に関しては、トランプさんドットフランク法っていう金融規制ですね、うん、その例えば自己ポジションを金融機関が取るのをこう制限するようなそういう法律があって、
はい、
でこれをですねやめますということを言ってるんで、まあ、金融機関にしてみれば自己ポジションでいろいろこうトレードができると、
うん、
まあ、これ2015年の8月からですね確か、全面施行されていて、そこから銀行株って実は下げているんですね、欧州のところとか
で、はい、
でこれが、まあ、足かせ取れるっていうことで交換されているんだと思うんですが、まあ、素直に喜べないのは別の規制も出てくる。その代わりですね、うん、グラス・スティーガル法っていう昔銀行と証券を分けるっていう、これが、まあ、もしかしたら復活するかもしれない。というのは議会で今共和党ですからね、
はい、
民主党ではなくなったので、もう議会も共和党、大統領は共和党のなんか小泉さんみたいなトランプさんということで
、はい、
なんかねちょっと被るところがあるなと私は思ってるんですけども、
はい、
まあ、ちゃんと議会にね話ができるのかどうかっていうところはちょっとこれから注目ですよね。
そうですね、はい、そんなものもこう含めながら月曜日のこのチームではかなりマーケットに対しては慎重姿勢を1年間貫いてきた感じがしましたけど、
ね、
このあたりについては小野田さんいかがですか。
いやー、そうですね、そうなんですよね
気づいたら小野田さんの誠という字は慎重のシーン、
ね、そうなんです
よね、
はい、慎むという字を書かせていただいてあまり慎んでいない感じですけどそうですね、まあ アメリカの失業率の低下っていうのを私一番見てて、
はい、
これが、まあ、今回12月発表のものはだいぶ下がったんで、まだ景気拡大かもしれないっていうことなんですが、うん、
4.6 でしたもんね。
そうです、びっくりするぐらい低かったんで、はい、まあ、低下傾向が止まってきたんですよね、10月ぐらいから、はい、でそろそろピーク感、まあ、過去を見るとですね、大体そのあたりがピーク、その失業率の低下がフラットになってくるっていうところがピークと重なるので、
はい、
もういよいよ来たかなと思ったんですけども、すごいこう粘りっていうか、まあ、もしかしたら最後の駆け込みかもしれませんけども、ちょっとここはね、私の予想を超えてマーケットは上に吹っ飛んでいたと、
はい
はいはい、思ってます。
佐藤さんも慎重でしたよ。
そうですね、なかなかねこの状況でドル買いにくいなと思ってはいたんですよね。で、まあ、まあ、一つは、まあ、大統領選、トランプさん勝ったってのもあるんですけども、サンダースさんがあそこまで、頑張ったっていうのが、うん、あれはもうかなりアメリカの本当に貧しい層っていうことですけども、非常に苦しいところはもう来てるんじゃないのかなと思ってましたので、まあ、そういう状況になると、やっぱ、ちょっとなかなか買っていけないなと。うん、まあ、今度カリフォルニアがアメリカ独立したいとか今言ってるみたいですけども、
はい、
いろいろやっぱ出てくるとは思いますよ、アメリカは。
そうですか。また来年はね、どうなるのか気になっているところだと思いますが、この番組では2017年相場後半にじっくり伺っていきたいと思います。ここまでは小野里の相場予測でした。
いいね、お小遣いで世界投資。
さて、この時間は小野田さんに e バラントの活用法について伺いましょう。今年は本当に e バラントをちゃんと覚えておけばよかったのになって思う年でしたよね。
そうですね、まあ、特にそのさっき申し上げました任天堂の大きさ、動きの大きさっていうところは非常に、はい、まあ、びっくりしまして、今年ですね、300倍に超えなった任天堂の e バラントありました。だったらそもそも、まあ、いつもイーバラント、イーバラント言ってるんですが、イーバラントってそもそもなんだろうっていうですね。
そうか、そうですね。
はい。
そこから行きますか、今日は。
そうなんです。ちょっと今日はですね、特番なので、はい、ちょっとイーバラントってそもそも何っていう方も、はい、実は結構意外に多かったんでですね、ちょっとこの機会にお話をさせてもらおうかと思ってます。は
い。番組にもですね、時々そういう問い合わせが来たりするので、じゃあ今日。
そうですね。
やっときましょう。
まあ、まず、イーバラント証券って証券会社なんですけど、はい、イーバラントそうだけをやってるというか、そのお客様はイーワラント証券に口座を開けることはできなくて、SBI 証券とエボリューションジャパン証券と楽天証券さんで口座を開けて初めて取引ができるのがイーワラント、はい、で我々はある意味取引所みたいなもので、そのイーワラントの根付けをしている会社です、証券会社とはいえども。
はい、
意外とこれ知らない人多いなと思って
確かに証券ってついちゃいますからね。
証券でついてるんで、
イメージはなんかそのまま証券会社と同じかなって思っちゃうかもしれませんね。
やってることは根付けです。
はい、
でこの e ワラントっていうのはそもそも何かっていうと、その任天堂の例もありましたけども、非常にレバレッジが効く商品ですね。で短期的に特に相場が大きくときにチャンスになるというものでございますと。
はい、
でただよく信用取引とか証拠金取引とか、まあ、FX もそうですけども、そのいわゆる担保を預けて取引するものではなくて、もうその証券自体が大きく動くっていう、まあ、証拠金取引じゃないんですよね。
はい、
なのでこう相場が例えば月曜日の朝にどっか動いちゃって、こう FX ポジション取ったのが、まあ、レバーギリギリまでやってるとですけども、こうポジション決済されちゃうとか、そういうことはないんですね。お衣装もないですし、
はい、
まあ、そういう、まあ、相場が特に大きく動くときに使っていただける商品ですね。
はい、
で、まあ、1枚もあればいろんな株とか為替とか、いろんなものに投資も大々的にできるという、そういう商品なんですね。
はい、
まあ、ただしデメリットとして、その相場が動かないときはあんまり良くなくてですね、その目減りしちゃうんですね。時間経過で目減りするって、そういうリスクもございます。
時間経過で目減りしていくっていうのはどういうことなんですか？
要はですね、任天堂のケースだと任天堂が急騰したから良かったんですけど、
はい、
任天堂が急騰しないままですね、まあ、時間だけ経過する、そういうことなんですけども、
うん、
これかなり細かい話をすると、イーバラントっていうのはオプションの証券化商品でして、
はい
はい、コールとかよく言ってるのは、これコールオプションと同じものです。
買う権利。
買う権利です。
はい、
で任天堂のケースは任天堂例えば2万円で買うよあ、そうですね、2万円で買うよっていう権利があったとして、う
ん、はい、
2万円いってなければそれこそあの1万円とか5000円、まあ、極端な話5000円とかだったら2万円で買う権利って意味がないんですよね、うん、2万円でわざわざ高い金出すから買わないんで、
はい、
それ2万円超えてきて3万円とか増えてくるとこれが上がれば上がるほど2万円で買う権利に価値が出てくるっていうそういう商品です、ね、
はい、
直接株ではなくてそのいくらで買うっていう権利との差額で、まあ値動きするそういう商品、
はい、その逆でプットというのもありますもんね。
プットというの
も
ありますね。逆に下がれば下がるほど高く売れる権利、はい、そういうものでございます、
はい。
で、まあ、特にどういう時にいいかってその権利にこうタッチするとかですね、こう超えてくるっていうのが時間かけない方がいいんですよ。これ権利には満期があって、うん、でいつ超えてくるかっていうことが決まってる、いつまでに超えなきゃいけないのかって決まってるんですけども、早く動けば動くほど、まあ、いいわけなんですね。
早く動けば動くほどいい。
ただ時間かかっちゃうとそのもっと超えて上がってくるだろうっていう期待分がどんどんどんどん小さくなってちゃって、
はい、
まあ、相場が動いたけどもなんか言わないと動かなかったねっていうこういうケースが結構あるんで、うん、なので長期商品じゃないです。基本的に短期で狙う商品、
はい。
でどうということはですね、どういう時に狙ったらいいかというとイベントなんですよね。
あ、さっきもね、今年1年を振り返ってたくさんのイベントありましたけれども、
はい、ブレグジットの時とか、トランプさんの大統領選挙の時とか、
はい、
あの時はそれこそもう1日で数倍になるっていうことはあったので、ただああいう政治日程ってもう日にち分かってるんで、
うん、
政治日程の前に仕込んで政治日程終わったらね、売っちゃうっていう、そういうイベント投資をした方がいいと、
うん、
で相場方向性狙うの難しかったら一番簡単なのはコールとプットを両方とも買っちゃうんです。どっちかに動けばいいと。例えば1万円ずつ買うんですね、コール1万円ずつ、はい、プットを1万円ずつ買うと。で相場が例えば急騰してコールが 2.1 万円になりました、
うん、
でプットは1万円が 0.1、まあ、1000円になっちゃいましたと、
うん、
でトータルで見ると2万2000円です。
はい、
で投資金額は2万円、
2万円
投資して2万2000円返ってくるんでちょっとプラスになるってね、
う
ん、こういう、相場が何ですかね、こうどっちかに大きく動くんだけども方向性まではさすがに予想するの難しいなっていう時に使う両立てですね、このコールとプットを両方とも買うっていう、うん、で片方が大きく上がれば、まあ、片方下がるんですけどもトータルではちょっとプラスになるという、
はい、
話ですね。
リスクはだから少ないですもんね。
リスクはそうなんです。投資金額までなんで、
うん、
はい。まあ、そういうちょっと今日細かい話までしましたけども、
はい、
こういう投資狙う場合は、まあ、どういうものを狙ったらいいかっていうと、その E ワラントの買う権利売る権利の満期日がすぐ近くまで迫っている1ヶ月くらいのものとか、
うん、満期日が近くなるということは遠いものとはどういう違いが。
遠いものはですね、例えば、そうですね、まあ、明日、日経平均が1万9500円、
うん、
超えてくるかどうかっていうのと、来年1万9500円超えてくるかっていうと、うん、まあ、来年の方はまあ、まあ、あるかもしれないなと、明日はちょっとどうだろう、もしかしたらあるかもしれないですね。
はい。
で、来年だと、まだまだ時間が、まあ、あるので、相場がちょっと動いたぐらいだとあんまり反応しないんですよ。
あ、なるほど。変動があんまり
ないんですよね。
ない、はい、
ただ明日ぐらいで1万5000ポーンと超えて6000、7000になってくると、
はい、
1万9500円で買う権利が100円200円ってこう価値を生んでくるんで急激に、ギリギリスライディングセーフみたいな感じ
です。なるほど。ってことはですよ、効率的に利益を得ることができるかもしれないかもしれない
知れないかもしれない
っていうことですよね、はい。
そうです。うん、なので、まあ、イベント前であれば、その、ま、木先のものよりかは短期。
短期。
はい。で、まあ、相場がずっと一本調子で上がっていくっていう前提であれば、長いものでも構わないんですけど、
はい、
ただちょっと今の相場、今年ご覧の通りですね、こう、ジェットコースターに下がってまた上がってきたんで、まあ、なんですかね、一本調子で上がっていく相場では、まあ、なくなったのかなと。
ああ、なるほど。ボラティリティちょっと大きくて方向性もわからないよと。
そういう場合はもう、ボラティリティが拡大する局面に投資を絞っ って、はい、そこで例えば両立てをするとか、ビューがあればコールに絞るとかプットに絞ると、はい、そういう投資がですねいいんじゃないかなとは思いますね、はい、
なるほど。短期的に、
短期的に、はい、ということで、もう短期で取っていきましょうと、
はいはい、満期日近いもので、
近いもので、はい、相場とそのまあ、権利行使価格っていう、いくらで買ういくらで売るっていう価格、ここの差がちっちゃいもの、はい、
うん、
こういうのを狙っていくと、まあ、あのもしかしたら、もしかしたらがあるかもしれない。
イーバラントってそれでも、はい、とても短期っていうイメージも私もずっと持ってたんですけど、どうなんですか、あのいつもホームページを見ると、はい、いろんな商品がこう並んでいて、で若葉マーク、初心者マークがついてたりとか、あと唐辛子マークっていうのがついてたりして、それが1本だけじゃなくて2本3本になる時もあるじゃないですか。
そうですね。
それでリスクをこう教えてもらってると思うんですけど、はい、満期日が近いってなると、それはリスクってどういう感じになるんですか？
高くなる。唐辛子2本3本とか、かなりピリ辛です。
あ、かなり激辛的な近いところに行きそうですね。
なのでこれはあの本当にあの金投資金額がなくなるかもしれないっていうリスクはやっぱりあるので、はい、金額絞って取り組んでいただくと、うん、いうことがいいと思います。
なるほど、はいはい、そんなにじゃあたくさんお金を入れない で、
そうです、ね、
はい、イベントだからちょっと入ってみようかなっていう時もおすすめ
がいいと思いますね、
はいはい、その他にもこうバスケットとかいろいろあるじゃないですか、イーバラントって。
そうですね、まあ、はい、いろんなあの投資対象があるんですけども、一番お取引が多いのはやっぱり米ドルと日経平均ですね、はい、ここはあの品数も多いので、
はい、
まずはここから慣れていただくっていうのがよろしいかと思いますね、う
ん、身近なものから、
身近なものから、
はいはい、いつも見ているものから、
いつも見ているもので、はい、う
ん、今年はなんかこの為替絡みって後半になってものすごい商い集めたんじゃないですか。
そうですね、あの特に、まあ、ブレグジットの時もそうですし、最近もやっぱり多いですね、
うん、
ドルだけじゃなくてユーロとポンドは今年は特に多かった、そういう1年ですね。
うん、これもなんか例年にはちょっと見ない感じの。
そうですね、はい、
うん、ランキングなんかもホームページには出してくれてるので、はい、私これもですねうまく活用してほしいなって思うものの一つなんですけど、
はいはいはい、そうですね、はい、まあ、イーバラントの投資家さんって結構相場しっかり見てるイメージがあって、
はい、お上手だなって感じしますね。
うまいですよね、でそのランキングでそのお客様が買っているものとか売っているもの、まあ、買ってるにしてもいつの満期のものなのって、来年明日みたいな、
うん、
そのどれぐらいのスパンなのか、どれぐらいの高さの相場を見てるのかっていうのがですね、そのイーバラントのランキングをご覧いただくと、まあ、参考になるんじゃないかなと思いますんで、
はい、
まあ、イーバラントをやらない方もですね、ご参考といいますか、ね、していただければと思いますので、使えるものは使っていただいて、特にお金もかかりませんからね。
はい、イーバラント先ほどもいろんな商品があるっていうふうに話したんですけど、はい、先ほどのコール型プット型っていうのはこうレバレッジも効かせて、
そうですね、
投資できるものですよね、はい、その他にニアピンっていうのもあって、それもレバレッジが効くもの。
そうですね、ニアピンというのはですね、はい、日経平均予想当てクイズで今やってますけど、それを実際商品、投資商品でできるというものでございまして、
はい、
ピッタ市場であれば単価ですね100円で返ってきます。ピッタ市であればですよ、
はい、
ただピッタ市って難しいんですよね、
うんうん、
なのでニアピンでもいくらか乖離した分、離れた分だけ、その分返ってくるというものなんですが、
はい、
普通はというか商品コンセプトとしては、例えばですね、1月の満期のニアピンがあって、1万9500円だと予想すればそれ買えばいいんですけど、これはまあ、一般的な買い方なんですけど、そうではなくて、ちょっと先のもの、3月とか4月とかの満期で、2万円のものを、まあ、例えば2万1000か、2万1000のニアピンと、1万7000のニアピンを両方買って、
はい、
どっちかに大きく触れたら、ガツッと取っちゃう。っていうのも一応できるはできるんですけど、これはかなり応用編です。
あ、なるほど。
これは応用編です。
応用編。
はい。
はい。
まあそういうことも使えます。
はい。はい、あとトラッカー、レバレッジトラッカーっていうのもあるので、これもぜひ参考までに。
はい。まあ、簡単に言うと、目減りがない、時間経過の目減りがない、コールドプット。はい、です。ただ、レバレッジはコールとプットほどではないんで、まあ、比較的おとなしめの商品ですね。ただ、長い期間。 での、相場感であれば、レバレッジトラッカープラス5倍マイナス3倍という名前がついてますので、そちらの方がよろしいかと思います。
なるほど、いろんな商品を取り揃えておりますので、はい、ぜひ皆さんもイーワラント証券のですね、口座をまずは開設していただいて、ただし口座開設はイーワラント証券に作るのではなく、
はい、はい、SBI 証券、エボリューションジャパン証券、楽天証券、この3社のうちどこかに、口座作っていただければ、はい、お取引いただけます。
そうですね、来年もまだまだ相場が動きそうですから、はい、ぜひそこに備えていただくのもいいかと思います。ここまではいいねお小遣いで世界投資でした。
欲しい株があるんだけど現物で買うにはちょっと高い。信用取引も考えたけど最近は相場の値動きが荒っぽいからお衣装になるリスクもあるしな。
それならイーワラントを使ってみたらどうです？イーワラントなら1万円もあれば値が下株にだって間接的に投資できますよ。お衣装はないですし。
なんだと？でも1万円って儲かっても小さそうだよな。
イーワラントは株の3倍から10倍くらい動くからそんなことはないと思いますよ。株価が下落すると値上がりを狙えるプットというのもありますし。
それならいろんな局面で使えそうだ。お衣装がないんでしょ？レバレッジの高い銘柄で OK だよな。
レバレッジの高い銘柄は値上がりすれば大きいですが、その分下落する可能性も高いんです。慣れるまではレバレッジの低い銘柄がいいと思いますよ。
急がば回れってことか。
そうです。イーワラントは SBI 証券、エボリューションジャパン証券、楽天証券で扱っています。詳しい情報はイーワラント証券のホームページを見てみましょう。まずはイーワラントで検索ですよ。
イーワラントは対象原資産の価格変動や時間経過など様々な要因が価格に影響を与えるので投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失う恐れがあるリスクが高い有価証券です。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みください。イーワラント証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第2526号。
ザ・マネ
ー。さてここからはですね、佐藤さんにもお話伺っていきましょう、はい、私たち個人投資家来年の投資の準備、今年のうちにやっぱり佐藤さんしておきたいですよね。
そうですね、ちょっと手前ミスで恐縮なんですけども、まだちょっと為替手帳のお話というかもうこの辺ちょっとさせていただきたいと思います。
はい、
これも今年で10年目になる手帳なんですけども、
はい、
まあ経済統計の日程とかですね、過去の非通貨のデータとか、まあ、入ってるんですけども、この手帳ですね、そもそも、まあ、作ったのが、まあ、私が自分が使いたいからっていうのが一番の目的でして。
それがスタートだったんですか、佐藤さん。
そうですね、世の中いなかったんですよ。はい、要は私結構の飲み歩いていろいろしてるんで、こう忘れちゃうんですよね、経済統計こう
発表とか表、
ね、部下から急に連絡来て、出てるとどうなってんですかとかね言われて、あれってそんな
大変な社長ですね。
そんなもあってね、ちょっと、はい、これちゃんとやらないといかんなと思って、
はい、
まあちょっとこういうの作ってみたんですけども、
まずは自分のためだったんですね。
そうですね、まああと一つ言えるのがですね、私たち実際トレードするときにこのトレードしたやつ全部シートに書かされるんですよ。それを出してこう、はい、まあ私まあサラリーマンから上司に提出、上司っていうかその都度にこうボンボンボンボン、よく皆さん東京フォレックスとかさんだとこう出してるの見たことあるんですけど、合うかなと思うんですけども、あんな感じでとにかく、全部取引は書かないといけないんですよね。で、特にまあ私入ってから、某商社とかでいろいろ不祥事とかいろいろあったりして、隠蔽じゃないですけどね、取引をあいつなんで、まあそういうこともあって、非常に細かく書かせられたと。で、まあ、当には若い頃はなんでこの取引をしてんだというのも結構上司から伝えてしまして、
あ、取引した理由とかそういうことですか。
そうですね、うん、でやっぱそれをやってるうちにこういろいろこう自分の勝ちパターン負けパターンが分かってくるんですよ。
あ、書くこと、あとそれを見直すことで自分の癖みたいなものも分かってきて、あ、俺ってこれでずっと勝ってるじゃん、あ、負けるときはこうじゃん、そうですね、みたいな、
もうちょっと調子乗ってね、だんだんポジション膨らんできて、もう本当皆さんと一緒ですよこうなってきたとき大体負けるんですけども、
はい、
大体負けパターンも分かってきて、あと一つ面白いのが、まあ先輩とかまあいろいろいるんですが、みんな勝ちパターンが違うんですよ。
人それぞれなんですよね。
で、まあ、私はこの勝ち方で、先輩は全く違う。まあ、例えば テクニカルをもう本当に2つ3つ重ねてやる人もいるですし、あとチャートパターンですか、はい、それをもう、まあ、私とちょっとこのパターンなんですけども、5分足とかじゅーっと何回も何回も追っていくわけですよ。で似たようなパターン出てると特に仕掛けると、
うん、
まあ、そういうふうにやったりとかするんですけども、
はい、
結局あの投資って多分変なし皆さんの懐事情も違いますし、性格も違いますし、育った環境も違うので、こうやれば儲かりますよっていう方は多分やっても その時はいいかもしれないですけど、だんだん勝てなくなるんですよね。
確かにそうですね。いろんな本出ててね、なんか参考にしちゃったりするんですけど、
うん、結局その自分に合わない服を着るのと一緒で、自分に合ったものをやっぱ見つけるためにやっぱこういう、まあ、手帳なり何なりでこう書いてって、うん、ちょっと自分探しの旅みたいなもんなんですよね、今思うと。手帳書くっていうのが、でこれやっぱ今年10年目なんですけど、10年やっていくともう明らかに傾向が出るんですよね。変なし月の傾向まで出ます、ね、僕の場合負ける月、あの変なしこれを制作取り掛かる、まあ、秋なんですけど、これ負けるんですよ僕はっきり言うとでちょうど今年ねトランプがえらいこっちゃとかになったんですけども、
はい、
あの結局注意が散漫なんですよね、
うん、
あのやっぱそういうタイミングではやんない方がいいなと、ポジション落としたりとか、はい、やっぱあとやっぱ風邪ひいてるとき、熱があるとき、喧嘩してる時とか
誰と喧嘩してるのか置いといてね、
まあ、ね、置いといてね、まあ、はい、いろいろと合うと思うんですけど、そういうのを全部、まあ、ここに取引して、なんで取引したと、ちょっと今日はでも風邪ひいてて熱が8度ぐらいあったなとか、まあ、代々と喧嘩しててとかちょこっと書いておくと、やっぱり負けるパターンっていうのはいくつか出てくるんですよ、ね、で、まあ、勝ちのパターンも出てきますので、まあ、そういうふうにこう使っていただくとあのいいのかなっていうのは、はい、投資っていうのは僕も友人でもいるんですけど、その時こうすごい蔵を立つように儲けられる時もあるんですよ、
はい、
例えばミセス渡辺って言われた子ですかね、あの時って変な話円を売ってるは買ったんですよ。
そうですよね、スワップポイントでね。
そうなんですよね、あのポンド円とかやってももう本当買ったんですけども、はい、でそれは通用しなくなっていくと、で通用しなくなっている過程で、まあ、なんかつけていくと、なんで負けたのかな、あもうこのやり方通用しないんだとかまず分かりますし、で究極の目的は相場でやっぱ生き残ってほしいんですよね、
はい、
あの変な話この FX 会社の、まあ、会う方の話なんですけど、大体半年ぐらいでゲットアウトする方がかなり多いと、
うん、
で結局、まあ、今はなんとなく円安いってからポーンと円売ってみようかとかね、やっぱそういうふうにやっていくとどうしても半年ぐらいで負けてしまう、
はい、
でやっぱそれってると悲しいと僕は思いますし、あの決して為替相場ってギャンブルじゃないんでね、やり方をきちんと身につけて、でしかも自分に合ったやり方を身につけていくのはあの必ず生き残れると思うので、その生き残るっていう主眼にして、まあ、やっていただけるといいのかなというふうに思いますね、
はいはい、ぜひあのこの為替手帳ご活用いただきたいと思いますが、もう一つ玉帳っていうのがあるんですね。
そうこれはですね、その純粋にポジションだけをつけていくんですよ、うん、
これ私知らなかったんですよね。
まあ、昔、まあ、あれですよね、昭和の頃玉帳とか馬帳とかって皆さん手書きでやってたんですよ、
はい、
あの株の方、冬方ご存知だと思うんですけども、まあ、それの為替版ですよね、
うん、
これは全く一緒で、その自分がなんでこの取引をしてるのかっていうのを、その時の心境であったり理由であったり、手締まって損切りしたりグッとその時の、まあ、なんでそうしたかと、これもやっぱ残していくことによって、自分の本当パチ勝ちパターンだったりとか、あともうお金の管理もできるんでね、
はい、
そういうのをつけていくと、実はこの後ろにも玉章ってついてるんですけども、
はい、
一冊こうスピンアウトさせたっていうのは、これだとやっぱ数が少ないっていうのとですね、
本当だ、馬帳って書かれてますね。
紙の質が実は全然違いまして
ここだ玉帳ありました、
ありました、
うん、ありました、確かにページ数少ないかも。
そうなんですよ、うん、でこの玉帳だけっていうのは結構いい紙というか、帳簿用紙って皆さんご存知ですかね、
ルーズリーフで
厚めのあれを使ってるんですよ、はい、要はお金を記載していくんで、
はい、
なるべくいい紙でしかも残る消えにくい紙をちょっとこだわってるんですけど
なるほど、はい、
まあ、そういうのをまあ、ご興味ある方とかね、しっかりつけていきたいなって方がいれば、まあ、そういうのもありますよという話ですね、
はいはい、この機会にぜひ玉帳もいかがでしょうか、それではこの手帳ですが、佐藤さん、番組ホームページにバナーを、はい、
ね、
貼らせていただいておりますので、はい、ぜひそちらから、 ご購入いただければなと思いますが、改めて、ここでお知らせを入れさせていただきます。為替手帳フォレックスノート2017は好評発売中です。伝説の為替トレーダー堀内明俊さん監修、手帳の機能はもちろんデータ集、経済指標の予定が満載でたっぷり248ページ、 FX トレーダーだけでなく株式投資家にもおすすめです。サイズは見やすい、書きやすい英語サイズで、色は黒と黄色をご用意しています。2017年の投資にぜひお役立てください。為替手帳フォレックスノート2017、価格は税込み2138円、送料は無料です。お申し込みはウェブサイトのバナーから、もしくは03-3952-5110 03-3952-5110 H スクエアまでお願いいたします。ぜひ皆様お手元にとって来年の投資にお役立ていただきたいと思います。さあ、それではここからは小野里の相場予測のコーナーでございます。2017年の相場について小野田さんと佐藤さんにお話を伺っていきましょう。さあ、2017年もたくさんのイベントありますけれど、まずは佐藤さんからですか。
そうですね、まず、はい、ね、トランプラリー、トランプ相場、いろいろ言ってますけど、はい、実際何一つこの彼からこうするっていうのを、まあ、こうすると出てきます。実効性のが出てないわけですね。こうしてるっていうのはまあないんで、これがまあ1月に就任したときに、まあ TPP はまず抜け、やめますよっていう話も出てますけど、どんなことになってくるのかなというふうな非常に興味ありますね。
うん、ここはやっぱり小野田さんも大注目ですよね。は
い、そうですね。まあ、インフラ投資っていうところは特に注目されてますけども、例えばハイウェイを補修するにしても、その財源ってどうするのっていう問題ありますし、まあ、多分レーガンの時とかは、ガソリン税を増税してるんですよ。だからまあ、ガソリン税をこの財源に充てるんじゃないかとは予想してるんですけども、はい、まあ、増税なんでね、これちょっとね、減税って言ってて、ガソリン税だけは増税かみたいなこともあるし、ちょっとどうやってやっていくのっていうところが気になりますね。
そうですね。これは一つ一つちょっと見ていかなきゃいけない大きな注目、
そうですね、
はい、のポイントですね。そして先ほどもちょっと出ましたが、 FRB の追加利上げ、これは一体何回あるのかっていうところでしょうけど、佐藤さん。
そうですね、まあ、去年も実は3月に、あ、今年ですか、すみません、3月に利上げをするという話が結構出てたんですよね。
なんかやるやる詐欺みたいに言われてましたけどもね。
結局12月、まあ、やるかやらないかまだ分かんないですけども、はい、まあ、できたとしてもね、1回になってしまったと。で、まあ、この後どんどんとこう、じゃあ利上げしていくのかっていうと、これなかなかそうもいかないんじゃないのかなっていうのは一つ思いますね。うん、というのは、株価っていうのは利上げの最初にピークアウトするますし、じゃあ今のアメリカの株価、もう2万ドル多分接近してますよね。これからじゃあまだ伸びしろがあるのというふうに考えていくと、なかなかそれも難しいのかなという感じもしますので、はい、FRB が簡単にその利上げイコール将来的な株価の下落になってくると思いますので、なかなか実際できないんじゃないのかなと。できても本当あと1回2回ぐらいでもしかしたら終わってしまうんじゃないのっていう気はしますけどね。
あと1回2回だったら、小野田さん、ちょっとマーケット失望する感じしないですか。
まあ、そうですね。利上げ自体は、まあ、佐藤さんおっしゃるように、調達コスト、企業の調達コストを上げることになるんで、あんまり良くはないっちゃないんですけど、はい、逆に利上げできないと、それだけ経済悪いのかって捉え方すると、うん、されると、それはそれで、まあ、ちょっと困っちゃうって
ところ。なんとなくそっちの方向に取られそうな感じもするんですけどね、どうなんでしょうか。
マーケット次第ですけどね。
ね、はい。地合いってね、ありますもんね、確かに、ね。
タイミングもあります。
はい。さあ、そして、選挙が続くヨーロッパですね。
ちょっとヨーロッパ本当に来年は、まあ、昔バルカンが火薬庫と言いましたけど、ヨーロッパはやっぱ火薬庫になりかねないですよね。
は
い、そうですね。はあ、そうですか。
民族問題って多分私なんか思ってもより複雑でしょうし、まあ、実際まあ、欧州、まあ、トルコも含めて言いますと、先ほどお話ししたように NATO ですかね、うん、NATO に入ってるにもかかわらずロシアとかと仲良くなっていく。で、じゃあロシアと今度アメリカももしかして仲良くなったか、トルコの存在意義をトルコはじゃあどういうふうに示していくのかということも出てきますし、はい、まあ、それは日本でも同じこと言えるんですけども、非常に力関係、パワーバランスが変わっていく1年になるのかなと。要するにアメリカが、今のところトランプさん、まあ、孤立主義ですか、モンロー主義というかな、なんとかそういうの感じになってきてますので、 ちょっとそのとばっちりを受けるのがヨーロッパになるのかなと、
はい、
まあ、だってアメリカってあれですかね、あのウィルソンが国際連盟を作った時も自分で言って最後自分でナポリ投げちゃったっていうのは歴史的にアメリカはそう崇高なものを作ったけど、あと最後まで面倒見ないっていうのはあるんで、
はい、
あの本当注意した方がいいと思いますね、
はい、さあそして小野田さん、このヨーロッパ動向、
そうですね、まずは3月のオランダ総選挙ですね、
オランダ総選挙、
まず EU から離脱するって言ってる、はい、まあ、あの右寄りの政党がいるんで、うん、まあ、よほど躍進しない限り多分政権変わらないとは思うんですけども、一応3月があのこの EU 関係国では一番ちょっとオランダがあの第一走者といいますか第一バッターというか立つので、はい、要注意ですね。
これが3月、
3月で、はい、4月はフランス大統領選挙があって、うん、でドイツはですね8月から10月のどこかになるんですけども、
はい、
ポイントはですね7月に G20 サミットがドイツでやるんで、
あ、そうなんですね、
まあ、メルケルさん最後 の見せ場になるんじゃないかなと、あ、最後じゃないです ね、
あの出るっておっしゃってますもんね、
出るって言ってたんで、
そうですね、
その選挙前のこう見せ場って言ったらいいですかね、
あ、なるほどなるほど、
はい、になりますね。あと、まあ、ここに出てないんですけども G7 サミット実はイタリアであるので、この5月かな、
そうなんですか、
5月です、5月にイタリアであるんですけど、さて誰が議長でしょうっていうね、
ちゃんと決まっててくれるんですよね、
あの、まあ、一応あの 外相の人がね、あの引き継ぐということで、まああのモンティさん、モンティさんじゃなくて、あのレンツィさんですね、失礼しました、はい、レンツィさんが、あ、レンツィさんの民主党の政権になるとは思うんですけども、ただまあこれちょっと嫌なのはこれ選挙が、ね、イタリアは2018年なんですけども、公的資金でそのモンテパスキっていう銀行を救済するのどうなのっていうところがちょっと、はい、絡んでくる感じですよね。
もしかしたらされないってことが出てくるかもしれませんね、まあ、
選挙受け悪いんでね、公的資金の注入っていうのは、
ね、ですよね、
選挙前にはすごいやりたくない政策だと思うんですけどいらないとまずいっていうそういう状況なんで、ちょっとイタリアがね嫌だですね、
ですね、なんかこう、はい、先に処理しなきゃいけないものをどんどん先送りされて、
ね、
悪化していくっていうなんか図がね、
結局今回の国民投票もあの先送りして、ね、もっと早くやってるよかったのにっていう、うん、そういう感じなんで、
そうですね、
ヨーロッパ独特の、まあ、カルチャーなのかもしれませんけど、はい、
このあたりちょっと見ていかないといけませんね。中国はでもそろそろどうですか、なんかこう底辺ながらも落ち着いてきた感じするんじゃないですか。
中国は正直ようわからんですわ
、うん、そうでしょうね、
なんていうのかな、習近平さんが確かに力は持ってはいるんでしょうけど、こんだけお金が外に逃げていくってことはそれを抑えきれてないわけですよね、
はい、
だからもしかしたら弱ってきてるのかもしれないしのも一つはありますし、あとやっぱ住宅バブルはまだ未だに続いてるみたいなんでね、
そうみたいですね、
そうですね、ちょっとこれはどうなっていく、なんか中国が直接のきっかけになるかどうかは分かんないんですけども、例えば原油価格とかなんか崩れた時に連鎖的に行くっていう可能性はあるのかなと思いますね、
はい、小野田さん、中国、
そうですね、あの中国の経済が持っているのは貿易黒字があるからだと思ってまして、ただその貿易黒字も縮小傾向なんですよね。で貿易黒字っていうのは GDP の構成要素なんで、まあ、多分 GDP の下方修正っていうのはどこかであるんじゃないかとは思います、はい、そこでちょっとショックが起きるんじゃないかなと、うん、はい、思います。
なるほど、ちょっと来年も引き続き見ていかなきゃいけない大きなポイントですね。そして先ほども話に出ていましたが、 OPEC の減産本物かどうか。
そうですね、これ先ほど大野さんが減産額がちっちゃいっておっしゃってますけど、まさにその通りで、あの OPEC と非 OPEC 国合わせても日量8000万バレルぐらい作って生産があるんですけど、今回180万バレルですから、はい、あの 1% も減産してないわけですよね、うん、要は、うん、そういう意味、あ、1% ですね、してあのそういう意味では非常にちっちゃい量なので、その心理的には交換されているかもしれないですけども、実際これ蓋開けてみたときどうなのっていう感じはしますね。
なるほど、はい、さあそして新興国の株価、通貨の行方というところも気になりますが、アメリカの利上げにどんどん動いた場合というのは、お金やっぱり新興国からまだまだ逃げ出してしまうということになるんでしょうか。
これペックしてるとか辛いですよね。
辛いですね、
はっきり言って、ね、
通貨売られまくっちゃう。
通貨売られまくってますからね、
うん
買い支えなきゃいけないんですけど、外貨準備ないと買い支えられないんで、中国でさえもね、かなり手一杯な感じになってますから。
その辺って来年ちょっとやっぱりしっかり見ておかなきゃいけない点なんですか。どっかでなんかありそうなんですか。
まあ、あの利上げをすればね、あのね、とりあえずは新興国は利上げをすればいいんでしょうけど、うん、利上げなんかしたいやね、あのただでさえ景気がちょっと心配なところに、
はい、
ね、企業の資金調達コストを上げるんですかっていう話なんで、あんまりね、ちょっとね、新興国危ないですね、これね。
そうですよね、なんか中国があまり良くないから、他のこう、その中国なんかが投資してた新興国も、アフリカなんかずいぶん今、厳しい状況があるらしいですし、ね、うん、多分それ、同じように他の国もあるんじゃないかなと思って、その辺やっぱりさらに苦しくなる可能性、来年秘めてると。
そうですね、先進国とその新興国 の、 そのデカップリングっていうのがね、結構キーワードとしてはあの上がっているんですよね、その経済がま別物になるっていう話ですけど、
はい、
うん、そのあたりはちょっとより意識されてくるんじゃないかと思いますけどね。
そうか、デカップリングってなんか少し前に話題になりましたけど、結局そんなのダメじゃないのって、デカップリングなんかならないよってね、なんか言ってましたけど、そのあたりもちょっと見ていかなきゃいけません。なんか2017年ワクワクしない感じしちゃうんですけど、ダメですか、ワクワクしないですか。
何をもってワクワクするかって話だと思うんですけど、あの値動きに関してはすごい来年あれと思います。
値動きはありますね。
だからすごいチャンスありますよ、うん、本当に一発逆転、まあ、それがいいか悪いかは別としてね、でそういうチャンスはいっぱい来年はあると思います。だからそういう意味では、ね、まあ、レバレッジをコントロールするとか、さっきの岩田さんみたいにこのどっち動いてもいいようにポジションを作るとか、そういうスキルがすごい重要になってくる1年だとは思いますね。
なるほど、わかりました。ここまでは2017年相場予測を伺いました。さて、そろそろ番組もお別れのお時間となりました。今日はたくさんの方にお集まりいただきまして、公開収録してまいりました。皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。ぜひ平日の午後3時10分からのザ・マネーレギュラー放送もお聞きいただきたいと思います。それではここでリスナーの皆様へ日頃の感謝を込めまして、ラジオ日経リスナー感謝ウィークでは100名プレゼントクイズを実施します。今回は12月30日大納会の日経平均の終値を予想していただきます。番組の感想も添えて、ぜひプレゼントをゲットしてください。お二人いかがですか、日経平均の終値、大納会の日です。
大納会の日、
はい、
18,500円。
18,500円って
18,511円でしょ。
そこまで。あれ、今より下ってことです。今って今日は12月12日ですけど、
これ、ね、ちょっと悩ましいんですよね、はい、上に行くかもしれないし下も行くかもしれないんですよ、ですよっていうのもあれですけど、うん、ただちょっとあのイーワラント証券出してるのプットコールレシオをご存知の方も多いと思うんですけど、かなり過熱感、1年半ぶりぐらいの過熱感になってるんで、
はい、
まあ、目先ちょっと調整あってもおかしくないかなと思ってるんですね、
はい、
ただ本格的な調整は年明けかと思ってます。
なるほど、はい、本格的な調整来るんですね、はい、年明けにね。佐藤さんいかがですか。
そうですね、下行かれたらじゃあ僕上行くしかないですかね。じゃあ1万
いいんですよ別に。いいんですよ本心で。
まあ1万9500円ぐらいで行きましょうか。
19,500円、う
ん、年内はハネムーンかなと思ってるんですよね。
あ、トランプさんに対してのね、じゃあ甘い感じで、
甘い感じで
年内は終わってくれる、
はい、
で就任以降ですかね。そうするとね、
まあ、1月入ってくるといろいろ意識してくるんじゃないですか。実際近づいてくるわけですから、
はい、
ちょっとやっぱポジションちょっと落としておこうかなとかね、そういう人も出てくるでしょうし、ちょっと年明けてくると怖いですよね。
はい、さてこの日経平均当てクイズでございますが、ラジオ日経リスナー感謝ウィークでは12月30日大納会の日経平均株価終値を予想する日経平均株価当てクイズを実施します。抽選で豪華プレゼント、ニアピン賞は iPad mini 4、 2番目に近かった方には賞金券1万円分、そしてですね、年末ジャンボ宝くじ、投資関連書籍などなど合計100名様にプレゼントをご用意しています。日経平均の予想とプレゼントの応募はラジオ日経リスナー感謝ウィーク特設ウェブサイトから、もしくは郵便番号 105-8565 ラジオ日経リスナー感謝ウィーク係までご応募ください。必ず番組の感想をお書き添えください。応募の受付ですが、12月16日金曜日午後8時から、締め切りが12月26日月曜日となっています。ぜひご応募ください。小野田さんは18,511円、佐藤さんが19,500円ということでございました。参考にしていただければと思います。小野田さんいかがでしたか。
参考になるといいんですけどね。
佐藤さんは
そうですね、なんか上ってね、自分のどうなのかと言った後首をかけてしまったんですけど、
言った直後からなんか後悔してるような気がしますが、皆さんはいかがでしょうか。ここまでは
小野田誠、
佐藤隆二、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組は H スクエアとイーバラント証券の提供でお送りしました。